平成29年度予算のあらまし。4月に行われた市長選挙の関係で、義務的経費中心の骨格予算と政策的経費及び投資的経費などの肉付け予算を合わせた予算となります。行政改革に基づいた行政経費の削減などメリハリを効かせた歳出の重点化と効率化を図り、効果的な予算編成としました。本年度は熊本地震からの復興に最優先で取り組みながら、安心安全の癒しの里菊池の実現に向けてさらに事業を推進します。成果をより確実なものとするため、広報6月号で掲載した6つの戦略に基づき、それぞれのプロジェクトを進めていきます。6つの戦略。1、災害に強いまちづくり。被災者の生活再建支援として、地震相談のワンストップ化、みなし仮設住宅、市営住宅入居の被災者や在宅の被災者の見守りや支援を行います。災害情報を速やかに収集共有するため、タブレット型災害受発信機の配備やスマートフォンを活用したより正確で迅速な情報伝達手段の整備を国のモデル事業で進めます。 2. 人が集まる魅力のまちづくり。菊池渓谷の創造的復興を目指し、国の事業を活用して菊池渓谷館をリニューアルします。菊池渓谷までの道沿いに特色ある飲食店の立地を促進し、グルメ街道を整備します。日本遺産の認定を受けた米作り2000年にわたる大地の記憶、菊池川流域今昔水稲物語について、国内外に向けて積極的に情報を発信し、地域活性化につなげます。 3. 未来につながる農業力。九州のお米食味コンクール in 菊池を開催し、良質な米作りを促して、菊池米の価値を高め、販路拡大を目指します。本市の農林畜産物を使用した加工食品の商品開発を推進するため、開発した商品の情報発信や販売促進を支援し、6次産業化の推進と儲かる農業の確立を目指します。 4. 明日を担う人材育成。市内3高校それぞれの特色や強みを生かした魅力づくりを支援します。本市の次世代を担う子どもたちの国際的感覚やリーダーとしての資質を磨き育成するため、昨年度に引き続き中学生を対象とした宿泊型研修森の学校菊池を実施します。 5. 人と環境に優しい街づくり。子育て支援として、次代を担う子どもの健全育成や子育て世代の経済的負担の軽減、その他子育て世代の移住、定住の促進を目的に、中学生までの子ども医療費完全無料化を実施します。高齢者支援として、便利カー、相乗りタクシー、路線バスなど、これまでの事業を継続しながら、交通ネットワーク利便性の向上に努めます。6. 働き方改革と行政サービスの改善。菊池市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、公共施設などを適切に維持管理していきます。その他、癒しの里のイメージを構築する3つの長期プロジェクトとして、桜の植樹を推進する菊池桜千年プロジェクト、市街地緑化に取り組む森の中の町プロジェクト、ホタルと共生できる町づくりを目指す日本一のホタル王国プロジェクトを進めていきます。予算の規模。骨格予算と肉付け予算を合わせた一般会計予算は、平成28年度当初予算と比べて 1.8% 減の299億7277万円です。歳入、主要な財源の市税では、熊本地震の影響を考慮し、前年度比 3.2% 減の49億9927万円を計上。国から交付される地方交付税は、前年度比 2.6% 減の76億円を計上しました。歳出、主なものとして、熊本地震からの復旧・復興のための事業費として18億2398万円を計上。道路や施設などの整備費である普通建設事業は前年度比 36.9% 減の34億8982万円を計上しました。ホームページに分かりやすい市民向け予算説明書を掲載していますのでご覧ください。予算書は財政課で閲覧できます。知っておきたい財政用語。歳入、自主財源。地方公共団体が自らの権能に基づいて自主的に収入するもの。依存財源。国や県の意思決定に基づき収入されるもの。市税。市民税や固定資産税など市民の皆さんからの税金、その他、分担金、負担金、使用料、手数料、繰越金、諸収入など。地方交付税、地域ごとの状況の違いを調整するため、国税の一部から交付されるお金。国庫・県支出金、特定事業に対し国・県から使い道を指定して交付されるお金。繰入れ金、基金から一般会計に組み入れるお金。市債、長期間利用される市の施設を作るためなどに借り入れるお金。歳出、義務的経費、人件費、扶助費、交際費を合わせた毎年必ず支出が必要となる費用。人件費、職員の給料や退職金などの費用。扶助費、保育所の運営、生活保護、子どものための手当、医療費の援助などの費用。交際費、過去の借入金に利用する返済のための費用。普通建設事業費、道路工事や施設などを建設する事業に要する費用。物件費、消耗品や備品などに要する経費、委託料、光熱水費など、補助費等、公益的な事業などに対しての補助金や負担金など、繰出金、一般会計から特別会計などに支出する経費。グラフで見る本年度の予算。この円グラフは、歳入、歳出、目的別、性質別を表しています。歳入、総額299億7277万円。自主財源 36.0%、 そのうち市税49億9927万円 16.7%、 その他57億5965万円 19.3%、 依存財源 64.0%、 そのうち地方譲与税等12億5760万円 4.2%、 地方交付税76億円 25.3%、 国庫支出金41億6216万円 13.9%、県支出金31億1149万円 10.4%、 地方債30億8260万円 10.2%。 歳出、総額299億7277万円。目的別、民生費97億9673万円 32.7%、 総務費36億9725万円、 12.3%。 教育費24億8227万円、 8.3%。 交際費33億8633万円、 11.3%。 土木費25億7598万円、 8.6%。 農林水産業費22億1230万円、 7.4%。 衛生費20億9973万円、 7.0%。 消防費7億2777万円、 2.4%。 商工費9億4620万円、 3.2%。 議会費2億266万円、 0.7%。 災害復旧費17億7252万円、 5.9%。 その他7303万円、 0.2%。 性質別、義務的経費 44.5%。 そのうち扶助費59億9178万円、 20%。 人件費39億7136万円、 13.2%。 交際費33億8633万円、 11.3%。 投資的経費 11.7%。 そのうち普通建設事業費等34億8982万円、 11.7%。 その他の経費 43.8%。 そのうち補助費等48億1951万円、 16.1%。 物件費39億7745万円、 13.3%。 繰出資金26億7093万円、 8.9%。 積立金4億1518万円、 1.4%。 維持補修費1億8029万円、 0.6%。 災害復旧費9億9123万円、 3.3%。 その他7889万円、 0.2%。 問い合わせ先、財政課、電話 25-7202。 菊池市の公共施設マネジメント、ボリューム2。市では公共施設等総合管理計画、施設白書を含むを策定しました。その内容を掲載します。公共施設やインフラ施設の現状と課題。公共施設の現状、合併前の4市町村で整備された施設を受け継いでいるため、施設機能が重複しています。県内14市の中でも公共施設の人口1人当たりの面積が一番多く、今後10年間で約5割の施設が築30年以上となり、老朽化が進みます。将来推計人口から見える課題、少子高齢化や人口減少の進展に伴い、施設の余剰化や利用者の需要ニーズの変化が考えられます。財政状況から見える課題、生産年齢人口の減少による税収減や地方交付税の縮減に伴い、施設整備に使える費用が不足すると考えられます。コストの状況から見える課題、施設の維持管理費用は年間約25億4000万円。これに対し、施設利用料金などの収入は9億1000万円です。収入を大きく上回る支出状況となっています。将来、更新投資額の試算から見える課題、 試算では現在保有する公共施設の将来更新投資額が年間約33億9000万円に対し、更新投資可能額は約17億9000万円であり、全体的に不足しています。公共施設等の管理に関する基本方針、取り組み方針1、公共施設等の保有総量を最適な規模とする。公共施設の新設は原則として行わない。公共施設の統合複合化を進め、保有総量を削減する。用途を廃止した公共施設は速やかに削減する。財政状況に応じたインフラ施設の整備を行う。2、公共施設等の機能維持と安全を確保する。計画的な維持管理、修繕、更新を行う。定期的な点検、診断を実施する。危険箇所に対して速やかに対応し、安全確保する。速やかに耐震化を図る。長寿命化により更新費用の平準化を図る。3、効率的な施設運営に取り組む。稼働率の向上を図る。日常の運営にかかるコストを改善する。民間活力の導入を進める。公共施設の利用権益別の方針。公共施設は用途によって全市民の利用を想定したものや、小学校区の住民を対象としたものなど、対象範囲が異なります。そのため利用権益別の方針を表1の通り設定しています。表1、利用権益広域説明。市内全域からの利用を想定した施設。方針、全市で一つもしくは必要最低限の施設を残し、統合を推進。準広域、広域以下、小学校区以上からの利用を想定した施設。小学校区、小学校区単位での利用を想定した施設。準広域と小学校区の方針、利用状況などを考慮し、統合・複合化を推進。自治会、自治会単位での利用を想定した施設。方針、自治会などへ移管可能なものは移管を推進。それ以外は利用状況や機能に応じて統合廃止を推進。その他、上記以外での利用を想定した施設。方針、施設機能に応じて方針設定。施設用途の小分類別の方針の設定。基本方針を実現するため、公共施設の施設用途の小分類別に今後40年間の方針を表2の通り設定しています。表2、方針1、廃止。内容、当該施設を廃止。施設は解体や売却などの処分を検討。2、民間移管。民間企業団体などへの施設の譲渡、払い下げを検討。3、地域移管。自治会などへの譲渡、払い下げを検討。4、統合。同分類施設との統合を検討。5、複合化。他分類施設との複合化を検討。6、縮小建て替え。建て替えの際は規模を縮小して建て替え。7、同規模建て替え。建て替えの際は現在の施設を維持。公共施設のシミュレーションの実施。施設用途の小分類別の方針に基づく移管・削減面積の試算。上下水道インフラ施設の建物を除く280施設を対象に、小分類別の方針に基づく移管・削減となる面積の試算を行いました。その結果、表3の通り、移管・削減前の延べ床面積 419,222.48 平方メートルに対し、204,466.92 平方メートルとなり、約 52.2% の削減となります。ただし、そのうち約 38.5% は 民間や地域に移管するため施設自体は残ります。廃止や統合により施設面積が削減される割合は 13.7% です。表3、40年間における小分類別の移管削減面積割合が示されています。将来更新投資額の試算と数値目標、52.2% を削減目標とすることで、8月号で試算した今後40年間の更新投資額は約1356億3000万円、年間約33億9000万円から997億5000万円、年間約24億9000万円に縮減されます。それでも表4の通り、更新投資可能額17億9000万円を上回るため、約7億円が不足します。市では本計画を推進するため、平成29年度から施設マネジメント課を設置し、公共施設の適正配置などを進めています。小分類別の方針に基づく移管削減などについては、今後具体的な内容を示す個別施設計画を策定していきます。これらの計画をもとに、市民の皆様や公共施設の利用者に対し、丁寧に説明を行いながら、合意形成に努めます。広報菊池10月号では、市所・庁舎・施設利活用プランについてご紹介します。公共施設等総合管理計画はホームページで閲覧できます。表4に、移管・面積削減による将来更新投資額の試算、公共施設大分類別が示されています。問い合わせ先、施設マネジメント課、電話 25-7205